聖書考古学講演会ナンバー17、終末の印、マタイ24章、講師ロス・パターソン、通訳砂川みつる。
Good evening again, everybody.
皆さんこんばんは。
And I hope you enjoyed a good meal like I did with the lovely food put on by the ministry staff here.
いつもですね、美味しいごちそうが用意されて本当に感謝しておりますけれども、皆さんも、お食事楽しまれましたでしょうか。
Kenjo hasn't asked me to say this, but I'm going to say it anyway.
金城先生に言うように頼まれたわけじゃないんですけども、もう言っちゃいます。
I want to say thank you to Kenjo and all the folk here for the wonderful hospitality I've had last week.
金城先生はじめとする、皆さん、スタッフの皆さんのですね、本当に温かいもてなし歓迎をこの1週間本当に感謝しております。
And also I'm very grateful because Kenjo said he has copies of these.
この本のですね、がここに置かれているということも私は本当に喜んでおります。
What we talked about in the last two sessions, the little horn and the beasts from Revelation 13.
昨日からの学び、小さい角、黙示録13章の獣についてですけれども、
is covered very, very well in this book here.
この本の中にですね、詳細にわたって説明がなされています。
So make certain you get one of these. It's really, really good.
ぜひ求められてください。
What we're going to look at now is another prophecy.This is one that Jesus himself gave directly.
今晩勉強する予言はですね、イエス様ご自身が語られた予言であります。
You can see there, Matthew chapter 24.
マタイ24章から学んでいきます。
Because Jesus knew the future.
イエス様はよく将来未来についてご存知であられました。
He says, "I tell you before it come that when it has come to pass, you may believe that I am He."
ヨハネのよる福音書でこのようにおっしゃっています。そのことがまだ起こらない今のうちにあなた方に言っておくと。
And Jesus, in his prediction, Matthew 24, talked about great tribulation.
そしてマタイによる福音書にですね。かつてなく今後もないような大きな困難について述べられています。これについて、この大きな困難についてイエス様は何と言っておられるのでしょうか。
Now, let me share a little story from last year.
去年起こったことについてちょっと皆さんにお話したいと思います。
We were in Egypt to do some more diving at the Red Sea.
紅海のですね、沿岸をダイビングして潜ってですね、調査をするために去年エジプトに行った時の話であります。
And we went to go to the Cairo Museum where the chariots from Tutankhamun's tomb are on display.
古代のですね、ツタンカーメンのお墓の内部がですね、展示されている。古代博物館に参りました。
Now we've been here before, but we wanted to film inside here.
前にも何度か行ったことはあったんですけれども、去年行った時はですね、その展示物を、まあ、写真に収めようと思いました。
But when we arrived, it was closed.
ところがそこに行ったらですね、休館日だったんです。
And there was a truck here with riot police inside.
そしてそこにですね、トラックがありますけれども、日本でいうですね、機動隊のような警察がそこに待機してたんです。
And in other places around the square, there were groups of riot police.
休館日というよりはもう閉鎖されていたんですかね。周辺にもですね、この機動隊のような警察が立っていました。
Now have a look at this building here.
この建物をご覧ください。
Because a few days later, it looked like this.
数日後このような状態になりました。
And it was interesting being in a country that was going through tribulation.
大きなですね、なんか大変動が起こっていたその時にですね、エジプトを訪れたわけです。
You may have heard about the riots that were happening in Egypt last year.
去年エジプトで起こった暴動についても皆さん記憶に新しいと思います。
This was a huge popular movement rising up against the President Mubarak.
当時のムバラク大統領ですか？
President Mubarak.
当時の大統領に対してですね、反対する運動が大規模に起こりました。
You may have heard some about this on the news last year.
去年ニュースでですね、頻繁にご覧になったことと思われます。
About a year ago.
だいたい1年ぐらい前の話ですね。
Now, it was interesting being in the country at the time, and don't worry, we weren't in amongst the crowd here, but interesting being in Egypt at the time.
その頃エジプトを訪れるというのはですね、興味深い経験でありました。
Because the government, to stop this happening, began to close down the internet, shut down cell phones, to stop people organizing riots like this.
当時の政府がですね、このような暴動を防ぐために、インターネットを全部禁止して、そして携帯電話も使えなくして、いろんなですね、このような運動が人から人へと伝わっていくのをですね、できるだけ妨げたんです。
We sometimes don't realize how much we rely on the internet and cell phones, etc. until we lose them.
実際にですね、今使ってインターネットとか携帯電話とか当たり前のように使ってますけれども、今どれほど私たちがそういったものにですね依存しているか、失ってしまってから初めてわかるんです。
Now what was interesting, despite the government trying to stop this being organized, the protests got bigger and bigger and bigger.
しかし政府はありとあらゆる手段を講じてこれらのですね暴動を押しとどめようとしたにもかかわらず、この運動はですね拡大する一方でした。
Something was informing the people of what was going on in their country.
その時、その国でですね、何かがこの人々を、民衆を駆り立てていたわけです。
Now, there's a clue in the next picture that might tell you what that was. See if you can work it out.
次の写真にその手がかりが写っているんですけれども、皆さんもよく考えてみてください。
Can you see what it was?
何かわかりますよね。
Satellite TV.
衛星アンテナ、はい。
Yeah, satellite TV. Picking up BBC, CNN.
BBC とか CNN とかですね、衛星放送を通じて受信していたわけです。
Al Jazeera.
アルジャジーラとかですね。
Because the Egyptian government couldn't stop overseas corporations broadcasting from satellite.
さすがに衛星から流れてくるその電波をですね。さすがの政府もですね、防ぐことはできませんでした。
Now, we didn't stay in Cairo.
私たちカイロには滞在しなかったんですけれども、
we went off to the other side of the Sinai Peninsula to go diving.
代わりに、シナイ半島の向こうにあるですね、航海に行って、ダイビングをしていたわけです。
And we had some good diving there.
非常にいい経験をしました。
And of course we took our little helicopter.
またラジコンヘリも持って行ってですね。
And we got some nice aerial pictures of where the Red Sea crossing started from.
このエジプト、イスラエルの民が渡った場所と思われるところですね。上から撮って綺麗な撮影をすることができました。
Just by the way, to give you an idea of how much area there is to look at.
このあたり皆さんもこの写真でですね、よくご覧になれると思います。
Can you see this little spot here?
ここにある点、ご覧になれますでしょうか?
That little tiny white dot is us in the boat here.
これがですね、私たちの乗っているボートなんです。
So there is a big area to search.
どれほど広大な場所かということ、皆さん、これだけの広大な場所ですね、私たち調査、潜って調査したんです。
Now one day we were walking back to the hotel.
ある日ホテルに向かって歩いていましたら、このラジコンヘリを 手に持っていました。
And a police car saw us and pulled over and came out and said, "What is your job?"
警察の車がですね、私たちを見てすぐにそばに止めてですね、降りてきて、What is your job?
Yeah, what is your occupation?
お前たちの職業は何だと尋問されました。
They were paranoid or very scared that we were foreign journalists.
Okay. 外国からのですね、報道関係者だと思われてしまったわけですね。彼らはそういう人たちを特に恐れていました。
They thought we were part of the trouble, broadcasting pictures, showing all and keeping the riots going.
エジプトのですね、いろんな報道を流して世界中に、人々、また国内の人々を煽っている張本人の一人だと思われたわけです。
And the secret police came around in their cars when the police called up the secret police.
そしたらですね、秘密警察もまたすぐ後にやってきまして。
And it took us nearly an hour to convince them we were just tourists.
私たちはただの観光客ですよっていうことをですね、説得するのに1時間ぐらいかかりました。
But it was very interesting being at Nuweiba because things began to close down because of no internet and cell phones.
しかしエジプト中がですね、インターネット、携帯電話の使用ができなくなっていたので、このヌエイバっていうこの辺りでもです。カイロから離れた辺りでもですね、いろんなも不自由なことが起きてきていました。
Shops began to run out of bread, for example.
例えば、こちらの、この地方のですね、食料品店でもですね、パンが買えなくなってきました。
Petrol stations, for example, ran out of fuel because they could not order the trucks to come and bring more.
ガソリンスタンドでも、燃料をですね、供給することができなくなってきました。このガソリンの注文とかがですね、うまくできないわけです。
We went to this one to fill up our van, but they said, "Sorry, we've all run out."
車の、ね、に燃料を入れにですね、ここに立ち寄ったらありませんと言われてしまいました。
And we began to get concerned that maybe we're going to be stuck in Egypt, and we didn't want to be there forever.
もしかしたらもうここから動けなくなるのではないかと心配しました。いつまでもはいたくなかったんですね、ここには。
But we had a very, very nice Arab taxi driver.
まあアラブ人のですね、優秀なタクシー運転手を雇っていましたので。
And he said, "Don't worry, I have a drum of diesel at home, and I can get you up to the border, even if no more diesel trucks come."
もし燃料がですね、全く届かなくなっても、私は家にちゃんとドラム缶いっぱいの軽油燃料ありますから、心配しないで大丈夫と、安心させてくれました。
And we were very grateful, so we could stay there and finish our diving and filming.
それで安心してですね、そこに留まって必要な調査をして帰ることができました。
And when we finished, we went up to Israel. And this is in Israel now.
そのエジプトでの調査を終えてからイスラエルに参りまして。
This here is a fortress called Masada.
この丘はですね、マサダと呼ばれている場所です。
Has anyone heard of Masada?
マサダという場所、ご存知の方いらっしゃいますか?
Some of you, yes, okay.
何人かいらっしゃいますね。
This is interesting because it relates in an indirect way to Matthew 24.
この場所はですね、マタイ24章と間接的に、関係している場所なんです。
There was a fortress up here built by King Herod.
かつてヘロデ王によって築かれた要塞がてっぺんの方にありました。
And when the Jews rebelled against the Romans,
そしてユダヤ人がですね、ローマ人に対して反乱を起こしたときに、
they took control of this fort.
この要塞をですね、占領してしまったんです。
And when it was excavated by the archaeologists,
ここをですね、考古学者たちが発掘調査しますと、
they found these coins which you can see at the youth hostel at Masada.
このような貨幣が発見されたんです。今これマサダのユースホステルに飾られているものですけれども、
And it says ancient coin from the time of the Great Rebellion, 67 A.D.
古代の硬貨で紀元67年のものと書かれています。
And the writing on the coin
その効果にですね書かれていることですけれども、自由エルサレムの2年って書いてます。
So 1967 was their second year of freedom from the Romans.
紀元67年というのはローマ人からですね自由になって2年目に当たる年でした。
And we'll talk about this rebellion.Which started the year before. 66 was the first year of
そしてこのローマに対する反逆が始まったのが紀元66年のことでした。
So let's go back to the story of Jesus in Matthew 24.
ではマタイ24章のイエス様のお話に戻っていきますが、
Jesus was in the temple.
イエス様は神殿におられました。
And the Jews had been, well, the Pharisees, the leaders had been resisting Jesus for 3.5 years.
イエス様の交渉外中3年半にわたって、特にパリサイ人をはじめとするユダヤ人の指導者たちがですね、イエス様の働きに、イエス様ご自身に、抵抗していました。
They had been resisting his preaching, his teaching, his healing ministry, accusing him of being a deceiver.
イエス様のおっしゃること、やること、なすことにすべて反対してですね、彼を、ペテン師、呼ばわりしたんです。
There was not much more that Jesus could do for these leaders that were so stiff-necked or hard-hearted.
このような堅苦な指導者たちに対して、イエス様はですね、もう何もすることがおできになりませんでした。
You can read his last appeal to them.If you read Matthew chapter 23,
マタイ23章を見るとイエス様のですね彼らに対するユダヤの指導者たちに対する最後の訴えが、読み取れます。
You don't have to read it now. We won't read all of it now. But essentially, Jesus was saying, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!" over and over, and telling them all the bad things they've done.
マタイ23章を見ると。繰り返し繰り返しパリサイ人たちに対してイエス様はですね、あなた方は災いである、あなた方は災いであるとおっしゃっています。そして彼らに最後の警告を発しておられるわけです。
It makes for interesting reading, something to do at home. Read Matthew chapter 23.
ぜひですね、今はやりませんけども、お家に帰ってからこのマタイ23章をお読みになってください。
And finally,At the second to last verse, he says about the temple. He says, "Behold, your house is left unto you desolate."
そして最後になってまた23章の最後ら辺でですね、イエス様は見なさい、あなた方の家、つまり神殿ですね、は見捨てられてしまうとおっしゃいました。
Now he was talking about the temple when he said your house.
あなた方の家というのはエルサレム神殿のことですね。
Now that's interesting because at the beginning of his ministry,
he 興味深いことにイエス様はこの交渉外の始めにあたり、
he called it my father's house.
神殿をですね、私の父の家と呼ばれました。
But now he's saying it's your house.
そして今この時はですね、あなた方の家と呼ばれたんです。
And it's desolate. It's empty. It's worthless.
そして全く価値なきものとして。見なされました。
Now to the Jews or to Jesus' disciples anyway, this was horrific because the temple to the Jews symbolized that God was with them.
しかしユダヤ人にとってですね、このエルサレム神殿というのは神様の臨在の象徴でしたから、弟子たちもですね、そのイエス様のお言葉を聞いて非常に恐れおののいたわけです。
So we read in the very first verse of Matthew 24 that the disciples came to Jesus.To show him the buildings, as if to say, "How could you say this about the temple?"
そしてマタイ24章に入ってきて、弟子たちがですね、一節のところでイエス様のところに近寄ってきて、宮の建物にイエス様の注意を促したとあります。どうしてあんな恐ろしいことをおっしゃるんですかという訴えだったわけですね。
History tells us it was a magnificent building.
歴史的に証明されていることですけれども、この建物は本当に優れた素晴らしいものだったそうです。
Some of the stones were 20 meters by 2 meters, huge.
その神殿建設に使われた石の一つあるものはですね、一辺が20メートル、そして2メートルという大きなものでした。
And when Jesus began his ministry, it had 46 years of work spent on it to make it even more beautiful.
イエス様がその働きを開始したとき、その美化のためにすでに46年も費やしていました。
And they continued building it and making it more beautiful right up to only just 7 years before it got destroyed in AD 70.
そしてその神殿がついに紀元70年に破壊される。その直前までですね、この宮の美化というのはどんどんどんどんなされていました。
Interesting, if you get to Jerusalem, you can actually see some of the stones in the foundation of the western wall that are the size of a bus, huge.
今でもエルサレムに行くとですね、これらの石のをいくつか見ることができます。本当にその巨大さに驚きます。
Now, Jesus, after the disciples pointed out this magnificent building, said something that really shocked them.
弟子たちの言葉を受けてイエス様はですね、彼らにとってさらに驚くべきことを言われました。
He said, Do you see all these things? Not one stone will be left on another that won't be thrown down.
あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく、その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。ルカによる福音書にもこのことが書かれていますけれども、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろうとおっしゃっています。
Now later they crossed the valley and went to the Mount of Olives.
それからしばらくして彼らはオリブ山に歩いていきました。
And the disciples, it says, came to him and says, "Tell us, when shall these things be? When shall these things happen?"
オリブ山に来てから弟子たちがイエス様のところに来てですね、こっそりと来て、どうか話してください。そんなことが起こる、いつ起こるのでしょうか。
And what is the sign of the, how does it read again? The sign of thy coming and the end of the world.
あなたがまたおいでになるときは、世の終わりにはどんな前兆がありますか?と質問しました。
The disciples believed that when the temple was destroyed like that, that would be the end of the world. It would have to be.
弟子たちはですね、イエス様のお言葉を聞いて、もう神殿が滅ぼされるときは、世の終わりに違いないと考えたわけです。彼らは知らずしてですね、二つの質問をイエス様に投げかけていたんです。
And Jesus gave one answer to both questions.
その二つの質問に一つの答えで、返されたわけです。
And this, the answer he gave is an amazing prophecy.
その答えがですね、驚くべき予言だったわけです。
It applies to when the temple got destroyed and the history up to his second coming.
この神殿が破壊されることについての予言。
And you can apply the whole prophecy again to the very last days.
そして、この地上歴史最後の時代にまつわる予言にも当てはめられる答えだったわけです。
So we can readThe whole chapter from a historical perspective and for a future perspective for us in our day.
ですからこの24章の言、歴史的観点から、そして未来の観点からですね、見ることができます。
Only Jesus had divine wisdom to be able to do, or give an answer like this.
天台の知恵をお持ちのイエス様だけがこのようなですね、答えを与えることができたと言えます。
Oh, yes, here we are.We've got the verses there. What's very useful is that it is also recorded not only in Matthew but also in the book of Mark and Luke 21.
この時の様子がマタイによる福音書24章だけでなく、マタイ、マルコ13章、ルカによる福音書21章にも記されています。
And by comparing the different accounts of the same prophecy, you can actually learn some interesting details.
同様のことについて述べたイエス様の予言はですね、これらの3箇所から、 読み見比べてみるとですね、非常に興味深い、さらに深い洞察が得られます。
Because if something is not quite clear here, it is explained perhaps better by Luke or Mark.
マタイではっきり読み取れない部分がですね、マルコ・ルカを見ると、もっと明確になってくる箇所があるわけです。
And that's a very good principle for Bible study, is to let the Bible, one passage of a Bible help explain another.
これも聖書研究のですね、まあ、鉄則といいますか、正しい研究するにあたっての原則ですけれども、私たちは聖書で聖書を学んでいくことができるのです。
Now these are the, you can see here the parallels between the three chapters.
これら3つの章をですね、見比べてみると、いろんな共通点が見受けられます。
You can see theThe same subject is being talked about.
同様のことについて語っておられますね。宮について。
So that's to illustrate how it's the same account.
同様のことをイエス様が述べておられる、3箇所であるということ、これから一目でわかります。
Yes, so, right, yeah, we saw that there are two questions, one answer, right. Okay.So let's go through. This is the whole chapter of Matthew 24 in English, and I guess the whole section in Japanese too, which is good.
マタイ24章ですね、英語と日本語に分けてここに並べておりますけれども。
And we'll go through and pull out the 10 key steps or points leading up through the prophecy.
10.
Yeah. Okay. 10 key. Oh, there's the
okay.この予言をですね、10段階に分けてそれぞれの鍵となるものを見ていきたいと思います。
The first section, verses 6 to 8, talk about wars and disasters.
最初に24章の6節から8節において戦争と災害について述べられています。
In other words,man-made and natural calamities.
戦争というのは人間が起こすものです。災害というのは自然によって引き起こされます。
The next section talks about persecution, God's people being persecuted.
次の箇所でですね、クリスチャンの迫害について述べられています。
The next section talks about iniquity or wickedness.
さらに次の箇所で、この地球上にですね、様々な悪、不義、不道徳が満ちることについて述べられています。
The next one and a half verses says the gospel is preached in the whole world.
次の箇所で、福音が全世界に告げ広められることについて述べられています。
And the next part of the verse says after thatThe end comes.
その次に終わりがやってくると述べられています。
Then following this point, there's a whole section which talks about a signal to flee, God's people to run.
さらに次の箇所で神の民がですね、見て、避難をすべきその印について述べられています。
Then the next section says, then will be great.
大いなる患難が起こるということが述べられています。
Then the next, 1, 2, 3, 4, 5 verses talk about a false appearing of Jesus.
次の箇所で、偽キリストが現れることについて述べられています。
Then the next verse talks about, tokens in the heavens or signs in the heavens of Jesus.
次の箇所で天に印が現れることについて述べられています。
And then finally, the last two verses, Jesus' real coming.
そして最後にイエス様が実際においでになられることについて述べられています。
So there's the ten, steps, if you like, the ten main key.
この24章の予言ですね、10の段階に分けることができるわけです。
We could illustrate it like signposts on a road.
これをですね、 道路脇にある標識に例えてみました。
Signposts that both the disciples were to look for with the destruction of Jerusalem.
例えば弟子たちがですね、神殿の滅亡、破壊について知ろうとするときに必要な道路標識。
And signposts when we understand them that we can look for in our day.
そして私たちの時代に私たちが、用いるべき道路標識として。
Now, let's study this evening the historical understanding of this.
まずこれを歴史的に理解してみましょう。
We can certainly see in our day that these are happening on a big scale. Wars and disasters are widespread even today.
私たちの時代に、この現代ですね、戦争や災害は世界的に至るところで見られるということ、誰もがわかりますよね。
Many wars are happening in the world, have done for many years.
もう、いつの時代にも近年にもですね、戦争は世界のどこかで起こっています。
Famines have been with us for decades.
もう何十年にわたってこの地球のどこかでですね、飢饉があります。
Pestilences it talks about, we know about those.
疫病についても例外ではありません。
Earthquakes seem to be more and more common every day.
地震もですね、年々増えていっているように思われます。
And tsunamis have been happening on an increasing scale, it seems recently.
近年になって津波もですね、もう日本をはじめいろんなところで起こっているわけです。大災害を引き起こしています。
So let's go through carefully the verses.And understand this for the disciples, and we'll learn lessons about what to look for in our day.
これらの弟子たちに与えられたですね、イエス様の言葉を注意深く見ていって、私たちの時代のですね、参考としていきましょう。
Notice this: the very first thing Jesus says in answer to their question.
弟子たちの質問に答えてイエス様が最初に言われたことをご覧ください。
The very first thing he says, take heed that no one deceives you.
まず言われたこと、人に惑わされないように気をつけなさい。
Because deceptions will abound, many will come saying there. How does it read there?
なぜなら多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。
How can we be sure that we won't be deceived?
どうやって自分がですね、騙されないように、自分は騙されないと確信することができますか？
No answers? Well, the answer is here.
答えはここにあります。
If we study this, we'll be,
聖書を研究、しっかりと勉強するならば、欺かれることがないでしょう。
Now, did deceivers come in Jesus' day?
イエス様の時代に欺瞞者は現れたでしょうか？
And yes, there were many examples.
例はいくつもあります。
Yeah, it talks about, is it grievous wolves coming in? Is that the one?
Okay. 私が去ったのし、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになると言っています。
And what's that one? Yes, this one here talks about in the early church, false prophets came.
そして初代教会の時代にも偽預言者が現れたことがここに記されていますね。
So deception was a big problem in the early church, and it's a big problem today.
初代教会においてもこのような欺瞞はですね、大きな問題であり、それは私たちの時代の問題でもあります。
Then the next section is talking about wars and rumors of wars.
そして次の箇所でイエス様は戦争と戦争の噂について述べておられるわけです。
And it says all these, does that say the beginning of sorrows? Mm-hmm. Yes, okay. These are just the beginnings of troubles, sorrows.
そして、すべてこれらは海の苦しみの始めであると言われました。
And he says, when you hear of these things, don't be troubled.
そしてこうも言われました。戦争と戦争との噂を聞いても慌ててはいけないと。
Now this, oh, okay, it says, there'll be famines, pestilences, and earthquakes as well.
さらに、あちこちに飢饉、地震、ここにありませんけど、疫病も起こると言われているわけです。
History records some big earthquakes in that region around about the time we're talking, shortly after Jesus came.
イエス様がおいでになったすぐ後の時代にですね、このような場所、下に書かれていますね、右下にありますけど、このような場所で大きな地震が起こったことが歴史的に記録されています。
Then comes the next part where it says,
そして次の部分でですね、
in verse 9 it says,
9節、
They'll deliver you up to be afflicted, shall kill you, and you will be hated of all nations for my name's sake.
あなた方は私の名のゆえに全てのために憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り、憎み合うであろうと言われました。
The previousthings like earthquakes and famines, that's the kind of thing you'd read in the newspaper or watch on the 6 o'clock news.
戦争とか、飢饉、災害、こういったものは私たち普段のですね、ニュースで報道される出来事であります。
But now this is getting much closer to the heart, isn't it? This is much closer to home. This is getting personal.
しかしもっとですね、この次の部分では個人的な事柄、私たち個人個人に関わる事柄が述べられています。
So the devil is tightening the ratchet, if that's the right word. That's a tricky expression. Sorry. Or tightening the screws or applying the pressure more.
だんだんだんだん、サタンがですね、私たちを、まあ、追い込もうとしているというんでしょうか。
And did this happen in Jesus' day?
イエス様の時代にも迫害は起こりました。
Very much. For example, Stephen was stoned to death. We read in Acts 7.
例えば、使徒行伝に記録されていますけれども、ステパノという人が石で撃ち殺され、殉教したわけですね。
And another verse, like in Acts, it says concerning this sect, which is the Christians, we know that everywhere it's spoken against.
そして、使徒行伝28章にはこの宗派キリスト教については至るところで反対のあることが耳にも入っていると書かれています。
So yes, the early Christian church suffered persecution.
初代教会も迫害に苦しんだことは歴史上はっきりしているわけですね。
The next step was false prophets and deceivers arising.
次の部分で偽預言者をはじめとする欺瞞者について述べられています。12節を見ると不法がはびこるとあります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様は言われました。
So obviously this abundance of iniquityMakes it important to endure. The word in English is endure. It means keep going under pressure.
不法、不義がはびこり、多くの人がの愛が冷えるときにですね、私たちの忍耐が要求されるわけです。
And yes, deceivers arose, as we know, talks about the mystery of iniquity is already working.
そしてパウロがテサロニケ人への第二の手紙で言っていますけれども、不法の秘密の力がすでに働いていると言いました。
And Peter, oh, sorry, wrong button. Peter talked about false teachers.
ペテロもですね、ペテロの手紙の中で偽教師について述べています。これらの欺瞞者が初代教会にも、少なからずいたことがわかるわけです。
And John said, even now there are many antichrists.
ヨハネ第一の手紙、今も多くの反キリストがいると言っています。
The next sign was the gospel of the kingdom preached in all the world for witness unto all nations. Then the end comes.
次にイエス様が挙げた印、サインですけれども、福音がすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろうと言われているわけです。
So the gospel went from Israel all around the world.
イスラエルを中心に福音はですね、全世界に述べ伝えられました。
And these are some of the verses. For example, it says, "Your faith is spoken of throughout the whole world."
ローマ人の手紙に書かれている言葉です。信仰が全世界に言い伝えられている。
And Paul was writing this a number of years after the gospel began to go.
この福音がですね、伝えられ始めてから何年か経ってパウロがこのようなことを言ってるわけですね。
And here's another one where he says, "Their sound went into all the earth to the ends of the world."
これもパウロが言った言葉です。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。
And he said in Colossians, "The gospel was preached to every creature under heaven."
コロサイ人への手紙の中でパウロはこのようにも言いました。福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたと。
So under the power of the Holy Spirit poured out at Pentecost, the disciples went all over the place.
聖霊の力を受けた、初代教会の人たちはですね、その力によっ、押されてですね、全世界に出て行って福音を述べ伝えたわけです。
Do you know which one of the disciples came to China?
弟子たちの中で中国まで伝道に行った人いたのお分かりでしょうか？誰だったか？
Yes, very good.
その通りです。トマスです。
Yes. And he went through India too, by the sound of it.
彼はインドを通ってですね、中国まで行きました。
So, yes, anyway. Yep, fantastic. Now, after the gospel has gone to the whole world.
そのように、初代教会の時代にですね、福音が全世界に述べ伝えられた後、
It said the end would come. Actually,
イエス様の言葉を借りると、それから最後が来ると言われています。
Yeah. See, after the gospel goes well, the end comes.
福音が全世界に述べ伝えられてから、最後が来ると、イエス様は言われましたね。
So Jesus said, when you see, in English says, the abomination of desolation spoken of by Daniel stand in the holy place, then flee to the mountains.
そして15節から見ますと、ダニエルによって言われた荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよと言われました。
Now, what does the Bible mean by, in English says the abomination of desolation. How does it read in Japanese? What does it say? Something similar?
Mm-hmm.
Okay, yeah. So what is this abomination of desolation? How do we understand this?
では、このイエス様が言われたところの、荒らす、憎むべきものとは何のことでしょうか？何のことを言ってるんでしょう？
If this was the only verse we had, it would be quite a mystery because it doesn't explain it.
荒らす憎むべきものっていう言葉が聖書の他の箇所に出てこないとしたら、もうこれ謎のままだったと思います。
But when we compare Matthew 24 with Luke 21, we can start to understand what this is talking about.
しかしですね、マタイ24章をルカ21章と比べると、もっとはっきりしてきます。
Here we are. Can you see the connections here?
この両方の聖句の、共通点ご覧になれますでしょうか?
Based on comparing these two chapters, can you start to see what the abomination of desolation is?
これらの二つを見比べてですね、よーく見比べてみて、この荒らす憎むべきものが何であるか、理解に至れますでしょうか。
Matthew 24 said, When you see the abomination in the holy place, then flee to the mountains.
マタイ24章では、荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、山に逃げなさいとおっしゃいました。
Luke said, when you see the armies, which were Roman armies, surrounding Jerusalem, that's the sign to flee.
ルカによる福音書では、エルサレムが軍隊に包囲される、軍隊というのはローマ軍のことですけれども、軍隊に包囲されるのを見たならば、山へ逃げようと言っています。
So we can use a little bit of logical deduction.
論理的にですね、まあ、
Sorry.
消去法で見てみましょう。
This is what the people were to look for.
荒らす憎むべきものが何であるかということですけれども、
And this is what it would be doing.
それが 何をしているかという点ですね。
And this is where it would be doing it.
その場所。
Can you see how, Matthew, Mark, and Luke all parallel, and it helps explain what the abomination of desolation is?
マタイ、マルコ、ルカ、どちらもですね、この荒らす憎むべきものについて述べているんです。
I hope that's...
この共通点ご覧になれますでしょうか?
Is that understandable? Is that clear?
はっきりわかりますでしょうか? 共通点。
Okay, if you have any questions, come after and we can, explain it more carefully.
まだ疑問をお持ちの方はですね、後で。私のところに来てください。もっと詳しく説明したいと思います。
But the bottom line is, the abomination of desolation was the Roman army.
しかし結論を言いますと、荒らす憎むべきものとはローマの軍隊のことであります。
Now, Jesus had predicted this in Luke chapter 19.
そのことをイエス様は、ルカによる福音書19章で、予言なさいました。
When he talked about the armies compassing round about.
こうおっしゃいました。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫ると。
And it says, keep thee in on every side. In other words, it was a siege. A siege?
四方から押し迫るということは、包囲をするということですね。町を取り囲むということです。
And that's what the Roman army did. They came and surrounded Jerusalem.And kept all the Jews entrapped like in a siege. In a siege.、Yep.
確かにローマの軍隊はですね、エルサレムにやってきて、町をですね、周囲を取り囲みました。包囲したわけです。
Now, Jesus had said in verse 15 that this was spoken of by Daniel the prophet.
さらにイエス様は、荒らす憎むべきものについて、ダニエル書に書かれているということを15節で言っておられます。
So where do we find this in the prophecies of Daniel?
ダニエル書のどこにそれを見出すことができるでしょうか?
And we find it in chapter 9 of Daniel.
ダニエル書9章に見ることができます。
And you'll see the connections here. Hopefully we've got the equivalent. Yes.
共通点ご覧になれますか?
This is, I assume this is Matthew, is that right? And this is Daniel. Okay, and you should see the connections.
この関連している部分をご覧になれると思います。線でちゃんと親切に誰かがやってくれてますからね。
And this is what Jesus was telling his disciples to read and understand.
イエス様は弟子たちに向かってこの聖句をですね、読んで理解しなさいとおっしゃってるわけです。
I hope it's clear anyway.
Should be.
Okay. Now, when the Roman army was seen surrounding Jerusalem,
そしてローマ軍が攻めてきてエルサレムを取り囲んだときに、
Jesus said, "Then flee to the mountains."
その時、 山に逃げなさいとおっしゃいました。
He said, "Don't come down to get anything out of your house. Just go."
もう家にあるもの何も取らない。とにかく急いで出て行きなさいとおっしゃったわけです。
Now, here's a puzzle. If the Roman army came and surrounded Jerusalem and kept them in, how then could you flee out of the city? Because you'd be going right through the Roman army.
ここで謎謎です。謎謎好きですね。ローマ軍がやってきてエルサレムの城壁を取り囲んだとするならば、どうやって山に逃げることができたんでしょう。街を出てですね。お分かりですか。
Jesus sign to escape from Jerusalem was when you're surrounded by the army that's come to attack you. You know, it says,
攻撃にやってきて街を取り囲んだ。それが実際に起こったら山に逃げなさいとイエス様はおっしゃったわけですね。
That seems like a sign that would be too late to look for. Surely you'd need an earlier warning.
そんなの手遅れじゃないかと思われませんか。
And yet that is what Jesus said.
しかしイエス様は実際にそうおっしゃったわけですね。
The question is, how do you flee when you're surrounded?
町を敵軍に取り囲まれてどうやって逃げたらいいんでしょう。
And history tells us what happened.
しかしこのような歴史的記録が残ってるんですね。
This is from the historian Josephus.
歴史家ヨセフスが書いた記録です。
After the Romans had surrounded Jerusalem,
ローマ軍がエルサレムを取り囲んだ後に、
This is what happened.
このようなことが起こりました。
Do you want to read that?
その時セスチウスがその軍隊を撤回した。彼は何の恥ずかしめを受けることなく世に例を見ないような撤退をした。
Now, how did Jesus know this was going to happen?
イエス様はどうしてこういうことが起こるのをご存知だったんでしょう。
Because he had a connection with his father.
イエス様は天の神様と常に関係を保っておられたからであります。
And this gave the Christians inside, it had given them the sign the Romans had come, then they backed off, and this gave them the chance to flee.
ローマ軍がやってきて町を包囲する。これが印です。その後でですね、ローマ軍が一度撤退してるんですね。その時こそ彼らは町を逃れることができたわけです。
Now Jesus says, flee into the mountains.
山へ逃げようとイエス様はおっしゃいました。
So what happened is the Romans withdrew.
ローマが撤退した時に何が起こったかと言いますと、
Previously the Romans had cleared the land of anyone that would be wanting to hinder the Christians, like some of the aggressive Jews. So the Romans had cleared the land. If you follow that,
they cleared the land.
Well, by the Roman army coming through, they chased all the aggressive Jews away.
Okay.
If you follow that.
ローマ軍が攻め入ってくる時ですね、その道に立ちはだかる好戦的なユダヤ人をみんな蹴散らしてしまいました。
And then, when the Romans withdrew,
それから町を取り囲んで一度撤退した時、
History tells us that many of the Jews in Jerusalem then chased after the Roman army.
中でですね、籠城していたユダヤ人たちはローマ兵たちが逃げていったと思ってですね、彼らを後から追いかけていったんです。
So the Christians were totally unhindered to leave Jerusalem.
そのような状況でクリスチャンたちはですね、何者にも妨げられずに町を出ることができたんです。
And history tells us that they went to a place, a town called Perea in Pella.
ペラのペレアというところに多くのクリスチャンが逃れたという歴史的記録があります。
Which, by the way, is here.
この辺りですね、ちょうど。
It's about a little over halfway up towards the Sea of Galilee, on the other side of the Jordan.
ヨルダン川を渡って、ガリラヤ湖に行く途中あたりですね、ペラというところがあります。そこに逃れたそうです。
And from there they probably dispersed around other the world, I guess, around other places.
まあそこからですね、またそこを拠点に至るところに散らばっていったはずです。
Then, in AD 70,
そして紀元70年になって、
the Romans returned to punish the Jews for what happened.
ローマ軍は再び攻めてきました。ユダヤ軍たちを征伐するために、ユダヤ人を征伐するために。
Because actually what happened, I forgot to mention, when the Jews chased after the Romans, they caught up with them and actually killed a lot of the Roman soldiers by surprising them.
その3年前にですね、ローマ軍が撤退したときに、ユダヤ人が後を追いかけて、彼らに奇襲攻撃を仕掛けてですね、多くのユダヤ人、あ、ローマ軍を殺してしまったんですね。
And that was in AD 66 when that happened.
これが起こったのが紀元66年のことでした。
That's why the coins at Masada from AD 67 the next year said year two of freedom.
ですから先ほどお見せしたあのマサダで発見されたコインにですね、紀元67年を自由の年2年目と記していたわけです。
But the Romans never forgot and regrouped their forces and came back in AD 70.
しかしその時の屈辱を忘れることなかったローマ軍はですね、紀元70年に戻ってきました。
And after another siege, There's a description in Japanese. And they surrounded Jerusalem again in AD 70, and there was another long, horrific siege, a really bad siege.
その時の包囲はですね、かなり長い期間続きました。ここからが悲劇の始まりですね。
There were horrible things happened in Jerusalem the second time.
その第二の包囲の時にはですね、エルサレムで本当に悲劇的なことが起こりました。
But all of Jesus' followers were gone.
しかしその時には、もうイエス様にを信じる人たちはみんないなくなっていたわけです。
And finally the Romans broke into the city.
そしてついにローマ軍はですね、エルサレム城内に侵入してきました。
And they were furious.
彼らはですね、本当に残虐なことをユダヤ人たちにしたわけです。
And there was a huge slaughter and destruction followed.
大虐殺が起こり、このエルサレムの町自体が破壊されてしまいました。
The general wanted to save the temple. It was a beautiful building.
時の将軍はこの美しい神殿をですね、破壊したくなかったんですけれども、
But a soldier threw in a torch or firebrand and the building caught alight.
ある兵士がですね、この建物に松明を投げてしまいました。
And the whole thing went up like a, some descriptions say like a volcano. It looked like.
まるで火山噴火のようですね。その場所は瞬く間に焼けてしまった。
Melted and ran down through the cracks in the rocks.
そしてこの神殿にですね置かれていた金黄金がですねその熱で溶けてどんどん流れ落ちてその裂けた部分に。建物の裂けた部分にどんどん流れ落ちていったわけです。神殿の内部はですね、内装はかなりの部分、黄金が使われていました。
And in order to get this gold, the Roman soldiers began pulling apart the whole temple mount.
ローマ軍たちはその黄金をですね、回収しようと、徹底的にその建物をですね、破壊してしまったわけです。
And they, that is, remember Jesus said not one stone will be left on another.
イエス様が神殿を築いている一つの石も他の石の上に残らない時がやってくるだろうと言われましたね。
The Roman soldiers accomplished that when they were looking for traces of gold after all the fighting they just.
ローマ兵たちはその建物のですね流れ込んでいった金を回収するためにこの予言を自ら成就したわけです。
And all the temple buildings were just totally dismantled.
その結果、この神殿の建物がですね、完全に破壊されてしまいました。
Now, Jesus in Luke 21,
ルカ21章でイエス様はこのようにおっしゃいました。
Had said, Woe to the women that are with child in those days, and that give sacrifice shall be great distress and wrath upon this people.
その日には、身をもの女と血の身ごを持つ女とは不幸である。
Because the Jews were suffering horrible starvation in the siege before the Romans broke in.
ローマ人たちがこの攻め込んできた時ですね、ユダヤ人たちはとてつもない飢餓状態にあったんですね。食べ物がなくて苦しんでいました。
Now what's amazing is God had shown this to Moses 1500 years earlier.
その遡ること1500年前に神様は実はですね、モーセにこの時の状況を見せていたんです。
Oh, sorry. And you can read the prophecy in Deuteronomy 28.
新命記28章にこの時の様子がですね、予言されています。
And it talked about, women who would eat their own children out of hunger in the siege.
その中にですね、女たちがあんまりにもお腹が空いて自分の子供をですね、煮て食べると書かれているんです。
That was predicted by Moses. If they were not faithful to God, this is what would happen ultimately.
モーセを通して、もし神の民が神様に、忠実であり続けなければ、このようなことが起こってしまいますよと予言したわけです。
Now, to the Jewish mind, eating human flesh was an absolute abomination. As a
ユダヤ人にとって、人間の肉を食べるということはもう考えられない。とんでもない汚らわしいことだったわけですね。
Yet the Jews had rejected Jesus' ministry for three and a half years.
しかし、3年半の交渉外にわたってユダヤ人たちはイエス様にですね、抵抗し続けました。
And then they rejected the disciples' ministry, trying to preach the gospel to them for years afterwards.
それから何年もですね、福音を述べ伝えていた弟子たちにもユダヤ人たちは反対したわけです。
And so these predictions by Moses were ultimately fulfilled.
モーセを通して与えられたこの予言が成就する結果となりました。
They didn't have to be. It was the Jews' choice, but they chose to reject the gospel message.
これは条件として与えられたものだったんですね。もし不忠実だったらこうなるよと。ユダヤ人が忠実であり続けたらこのような結果を招かなくて済んだわけです。
And history records, Josephus records.This happening.
その時の様子をヨセフスも記録しています。
It's a lot to read, but should we read? Essentially,
if you want me to.
Okay, go for it.
お読みします。ある一人の女がいて名前をメリーと言った。彼女は名高い家系のものであった。彼女は全く不自然なことをしようとした。まだ血のみ子である自分の子供を捕まえていった。さあおいでなさい。私の食物となりなさい。いきなり子供を殺してその半分を焼いて食べ、半分を隠した。この食物は嫌な匂いがしたので、人々は何を食べたのかを見せないと彼女の喉を切断すると脅迫した。I read it fast.
Very good. Yes, keep going. Very good. Is that?
This one. Okay. 彼女は言った。これは私の息子です。私がやったことは私自身の問題です。さあ、食べてみなさい。私自身でしたのです。自分たちは優しそうな女、あるいは母親だと見せかけないでください。あなた方が良心的で私のやったことを忌み嫌う。半分は食べたのだから、半分は残すことも私の自由です。
Pretty horrible record, and there's probably a lot more than just one. This is one illustration.
これはまあ一つの例ですけれども、本当に身の毛もよだつような光景ですね。
Because apparently the siege was horrible and affected the whole city.
この長い包囲にわたってですね、籠城中のユダヤ人たちの中で、このような悲劇がですね、頻繁に起こったわけです。
Britannica.Estimates there was maybe up to a million Jews died in this destruction.
このユダ、エルサレム滅亡の中でですね、殺されたユダヤ人、死んだユダヤ人が100万人はいたとブリタニカ百科事典に記録されています。
Yes. To finish off, where Jesus says, not one stone on another, not only was the temple pulled apart looking for gold, but Caesar himself gave orders to demolish the entire city.
イエス様が一つの石もその他の石の上に残ることはなくなるとおっしゃいましたけれども、ユダヤ人たちがですね、黄金を取るためにこの宮を破壊しただけじゃなくて、カイサル、皇帝ですね、兵と都と神殿をすべて滅ぼせという命令を出したとあります。
Now, this is the old city of Jerusalem today when you visit there.
今日のエルサレムの光景ですけれども、
The walls around the city were destroyed by the Romans.
ローマ軍によって破壊された城壁、まあ、今では、
The walls you see here are from
建て直されてますけれども、
are from the Ottoman, the Turkish Empire. Ottomans,、
mm-hmm.
Turkish Muslims.
Uh-huh. They
rebuilt.
Okay.
The, yeah, they rebuilt Jerusalem.
で、後になってですね、オットマン帝国、トルコの人たちがこの旧市街の城壁を再建したそうです。
You can see here the stones from Jesus' time, the bigger ones.
この大きめの石はですね、イエス様の時代から残っているものです。
And the stones from the later reconstruction.
上の部分のですね、小さい石は、後に再建された時に使われたものです。
You might be familiar with this. This is the Wailing Wall, a Western Wall.
ここは嘆きの壁として有名なところですね。
Now, some people have looked at this and thought, wait on a minute, didn't Jesus say not one stone on another?
しかし、ある人がここを見てですね、あれ、イエス様は一つの石も他の石の上に残らないとおっしゃったのではないだろうかと言いました。
And aren't these stones from Jesus' time?
そしてこれらは大きめの石はイエス様の時代から残っているものだろうと問うわけです。
The answer is yes. So why are there still one on another?
では、なぜこのイエス様の時代からの石がこのように積まれた状態で残っているのでしょうか。
And this is where it pays to read the Bible very carefully for exactly what it says. Because, and I'll find the verses for you.If I can find it. Yes, right, here we go. What Jesus was talking about was what the disciples showed him. And the disciples came to show him the buildings of the temple.
イエス様がおっしゃっていたのは宮の建物についてでありました。
Does it say buildings there?
Yes.
Okay, fantastic, yes. So what Jesus was referring to were specifically...The buildings of the temple.
この宮の建物について弟子たちがですね、見るように促されて、弟子たちから促されて、宮の建物についてイエス様は予言をなさったわけです。
And the temple buildings were up here, probably in the same area as this dome.
この岩の、このドームがですね、ある、あたりに神殿があったと思われます。
And they all got pulled to pieces and totally dismantled.
その内部の神殿部分はですね、完全に破壊されて、何も残っておりません。
This is not the wall of a building.
この部分は建物の壁ではありません。
It's simply a, what would you call a retaining wall?
Like a... 城壁ですよね。
Okay.
この都自体を守るための、防御するための壁でした。
And if Jesus was standing up on this platform with his disciples, and
イエス様弟子たちとしてのあのあたりに立っておられて、
and Jesus said, see all these stones,
これらの石を見てごらんなさい。その内部に立っておられたイエス様たちはですね、この外にある城壁の石は見えもしませんでした。
So don't anyone say Jesus' prediction failed because of the Western Wall. This is not temple building walls.
ですからイエス様の予言がですね、失敗したわけではありません。イエス様はあくまで内部の神殿の建物のに積まれている石について言っておられたわけです。
Okay, right. Okay, yes. Jesus said, when he told them to flee, pray that your flight be not in the winter, nor on the Sabbath day.
イエス様がこうおっしゃいました。あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れと。
And this shows Jesus' deep concern for his people.
これはイエス様のですね、神のご自分のために対する関心、配慮を示しています。
Because obviously winter would be very cold and wet.
明らかに冬はですね、寒くて、非常に困難なわけです。
Neither did Jesus want his people fleeing on the Sabbath day.
しかもイエス様はこの安息日にですね、この、避難が行われるのを望まれませんでした。
Now here's a little challenge that, something that challenges many people.
いろんな人がですね、いろんなチャレンジを過去においてしてるんですけれども、これもその一つです。
This happened in AD 67.
このことが 67?
Yes.
Not 66.
Sorry, you're right. Sorry. Thank you.
Okay.
You're right. 66.
紀元66年にこのことが起こりましたね。
Well done. It shows that 30 years after Jesus' ministry, he was still expecting his people to be keeping the Sabbath.
30年、イエス様の時代から30年後にですね、イエス様はまだ彼に従う人たちがユダヤ人と同様に安息日を守っていることを期待していたわけです。望んでいたわけです。
Because some people believe that on the resurrection morning, Jesus changed the day from Sabbath to Sunday.
ある人たちはイエス様が復活になさった時からですね、聖日が土曜日から日曜日に変わったと考えています。またそのように主張していますね。
Sorry. But this shows that even years later, he was saying, pray that you don't have to flee on the Sabbath.
しかしそれから何十年も後のことについてイエス様は、その日が安息日に当たらないように祈りなさいとおっしゃったわけです。
Then, Jesus said, will be great tribulation.
そしてそれから大いなる患難があるであろうと起こるであろうとおっしゃいました。
So after having answered the first part of their question about the destruction of JerusalemHe now looks forward way down to his second coming.
ここでイエス様はですね、神殿の破壊について、滅亡について語り終えられてから、終末時代のですね、大いなる患難について述べておられます。
Now, some have wondered if this great tribulation was the troubles that happened in Jerusalem city when the Romans surrounded it.
まあこの大患難はですね、エルサレムが包囲されてその時に起こった悲劇について述べたものではないかという人がいます。
But as awful as that was, that is not the great tribulation.
確かに悲劇的なことが起こりましたけども、その出来事は大患難ではなかったんです。
And we'll explain how, yes, we'll explain why that's the case.
今から説明していきますけれども、
Jesus said,
イエス様はこうおっしゃいました。
Except those days be shortened, no flesh would be saved. I haven't got the Japanese.
これらの期間が縮められなければ、救われる者は一人もいないであろうと言われたんですね。
Sorry, I'm just trying to figure out what we got here. It says, but for the elect's sake, those days, this is the days of the tribulation, will be shortened.
そして選民のためにこの患難の時代が縮められるであろうとイエス様は言われました。
Now you might have to translate this.
患難の期間がですね、縮められると言われました。
So this great tribulation was going to be shortened for the sake of his people.
Why don't you click one more time?
Okay.
The other side, I guess. The other way.
Okay, I'll go back. So that's that.
The other way. Yeah.
If I go back, it just removes these ones.
Yeah, right there.
That one?
Yeah.
Oh, okay.
This is the one.
Oh, good. Sorry.
そう、その期間が縮められないなら救われる者は一人もいないであろう。しかし、選民のためにその期間が縮められるであろう。
So is this bit here? Is that these points, is it?
Yeah.
Oh, okay, okay, fine. So we can explain it from there. Very good. Okay. So does that cover these three here? Does it mention followed by the sun, sign, the sun, moon, and stars?
No, it's not there. 1, 2, 3.
Okay.
No, 1, 2, 3.
Okay, not to worry. The great tribulation Jesus spoken of,
イエス様がお語りになったところのこの大いなる患難というのは、
was between Jerusalem being destroyed,
イエス様が、エルサレムが滅亡してから、
and Jesus' second coming, which
イエス様がおいでになる再臨の時までの間に起こるものであります。
What happened? What has happened since Jerusalem got destroyed up to our day?
エルサレムが滅亡してから私たちの時代までどのようなことが起こってますか？
There was what we call the dark ages.
暗黒時代と呼ばれる恐ろしい迫害の期間がありました。
Where there were centuries and millions of people being tortured for their faith.
何世紀にもわたって何百万もの人たちがですね、信仰のゆえに殉教の死を遂げました。
This is the great tribulation Jesus was referring to.
イエス様はですね、この時代のことを大患難とおっしゃったわけです。
And the church responsible for those abuses have acknowledged about the terrible evils that have been done.
この患難の引き起こした張本人である教会もですね、こういった悲劇的なことを責任を認めて、謝罪をしているわけです。
This is Pope asked for pardon for old wrongs.
かつての誤りに対して、許しを請うているという記事があります。
Oh, there's the heading. Good. Some people estimate during the Dark Ages 100 million people died at the stake.
ある人たちの換算によるとですね、この何世紀にもわたる暗黒時代に、殉教の死を遂げた人の数は1億人以上であったという言われています。
And we've read that. We won't go into great details.You know, we are very, very blessed that we don't live in the dark ages.
私たちはこのような時代に住んでいないことをですね、本当に感謝すべきであります。
People forget today just how barbaric those times were.
いかにこれが、この時代がですね、野蛮な時代だったか、私たちの多く、現代人の多くが忘れてしまっています。
And the freedoms we enjoy today, we inherited from the Protestant reformers.
私たちは彼らのおかげで、宗教改革者たちのおかげでですね、今のこのような自由を享受しているわけですね。彼らはですね、このような、迫害の時代を長年にわたって耐え忍んでくれました。1000年以上もですね、迫害を逃れた人たちは荒野のに逃れて、人目につかないところに逃れて隠れ住みました。
And Jesus said, except those days should be shortened, no flesh should be saved. But for the elect's sake, those days would be shortened.
そしてイエス様がおっしゃいました。その期間が縮められないなら救われる者は一人もいないであろうと。しかし、選民のためにはその期間が縮められるであろう。
And what ended this centuries of persecution was essentially the Protestant Reformation.
そしてこの迫害の最中でですね、プロテスタント宗教改革が運動が起こりました。
When sufficient people rose up and protested,
こういった人たちがですね、立ち上がって、ローマの教会に抗議を始めたわけです。
The Reformation wasn't an attempt to make a new church, but to reform the old church.
この 改革はそもそもですね、新しい教派を作るためのものではなくて、教会内を改革することが目的でした。
A lot of measures were taken to stamp out the reformers and prevent their teachings from being spread.
Pardon me? A lot of...
This part there, maybe? I don't know. Anyway.
宗教改革者、その教えを踏み潰す手段が取られた。
This is actually a very... How long have we got? Oh, yeah. This is from Encyclopedia Britannica, and they summarize very nicely what spurred on the Protestant Reformation.
宗教改革の起源について、実に見事にですね、このブリタニカ百科事典に記されています。お読みします。策略と、そして政治的操作と、教会の権力と、富の結合が教会の霊的力を破壊するようになった。免罪符の販売、様々な異物、聖職者たちの腐敗が、信心深い者たちを食い物にし、教会の霊的権力を蝕んでいった。
So you can see we're not making this up. This is recognized by major encyclopedias. This is well understood.
このことがですね、百科事典に書かれているということは、一般にこのような理解がなされているということであります。
Boy, there's a lot we could share. We just gotta, yeah, this talks about, many individuals. Peter Waller, John Huss, John Wycliffe addressed abuses.Centuries before the Reformation began. It'd been going on for centuries, it says. This is in Britannica as well.
これもブリタニカからの引用ですけれども、宗教改革は前例のないものであった。聖フランシスやピーター・ワルドや、ジョン・フスやジョン・ウィックリフ、1517年以前の中世時代の宗教改革者たちは、何世紀にわたる教会の乱用に対して抗議した。
This is a really good point. Can you read that one? It's a really good point.
非常にいい記録ですのでお読みします。以前の宗教改革者たちと際立っていた宗教改革者はルターであった。彼は以前の宗教改革者たちは教会生活の腐敗を攻撃したが、彼はさらに問題の神学問題に矢を向けた。教会の救いと恵みの教理のルーツに矢を向けた。聖書だけと行いによるのでなく、信仰による義人を説いた。
Let's consider, what the Protestant reformers stood against, because this is going to become very relevant in the future.
プロテスタント宗教改革者たちが、何に対して抗議したか見ていきましょう。
They stood against the alliance between the church and the government.
教会と政権の一致、同盟について抗議しました。
They stood against the interference of civil powers in matters of people's personal faith.
宗教の事柄に政府の権力が介入することに対して抗議しました。
They stood against the persecution of anyone based on their religion.
個人の宗教に対する迫害に抗議しました。
They stood against restrictions concerning the beliefs of anybody.
個人の信条に関する抑制に対して抗議しました。
They were against restrictions on the freedom to preach somebody's faith.
個人の信仰を説教する自由を抑制することに対して抗議しました。
They were against the destruction of anyone's religious writings.
個人の宗教的執筆を破壊することに対して抗議しました。
They were against someone claiming authority over the conscience of someone else.
他人の良心に立ち入る権威を持っていると主張することに抗議しました。
They were against condemning a person without a public hearing.
公聴会なしに人を、罪に定めることに対して抗議しました。
Because at that time, people just disappeared if they were accused of being a heretic, they'd vanish.
異端の嫌疑がかけられた人たちがですね、当時次から次へと行方不明になっていったんですね。いなくなっていったんです。
And they were tortured in the, some dark dungeon somewhere.
あるところでですね、捕らえられて、牢屋に入れられて、拷問にかけられて、ある人は殺されていったわけです。
You know, we find an oppressive regimes today, like is it Syria and maybe Libya before the war they just had. The same thing. People just vanish and get tortured somewhere.
近年にもですね、シリアとかあるいは最近のこの崩壊したリビアなどでこういうことが実際に起こったという証言があちらこちらにありますよね。
And we are horrified. We think that's utterly barbaric that there's no public hearing. But this is how it was in the Dark Ages, and it was the church that was doing it. It wasn't some oppressive regime government, Arab government. It was the church doing it.
昔起こったこととはいえ、これは教会がそういう行動に出てたわけですね。何らかの過激な政府がですね、行っていたものではありません。当時は教会がやっていたんです。
And so the reformers said, don't condemn anyone without a public hearing so everyone can listen what's going on.
そういった公聴会あるいは裁判を行わずして、人を罪に定める有罪判決を下すってことはいけないことだという改革者たちが抗議したわけです。
They're also against restricting freedom to associate together.
さらに他の宗教と交わる自由を制限することについて抗議しました。
You know, we take for granted that here we are as a group of people, we've come together to talk about the Bible, to look at things, to share. This would have been illegal during the Dark Ages.
私たちは、このようにですね、自由にいろんな人たちが集まって聖書についての研究会をしていますけれども、当時はこういうことはですね、絶対に、できないご法度だったわけです。
This kind of meeting is illegal in some countries of the world today.
今日でもある国ではですね、こういった集会は禁止されています。
And we look at those countries and think, man, I'm glad we don't live there.
そしてそういった国々、
There are oppressive regimes in the world that would stop this kind of meeting.
こういった集会に対してですね、非常に厳しい扱いをする国は今でもあちらこちらにあります。
And yet, all during the Dark Ages, that's whatAll of Europe lived under.
しかし暗黒時代全ヨーロッパがですねこのような状態にありました。
So if it sounds like we are being very hard on the Roman Catholic system, it's because people have forgotten just how oppressive it really was.
もしかしたら昨日今日の集まりでですね私たちこのローマに対して厳しすぎはしないかという印象を持たれた方いらっしゃるかもしれませんけども本当に教会はですねこれほどの恐ろしいことを中世時代行っていたんです。
And that's why God had so much to say in the Bible about it to identify it to say, look out, this is a dangerous system.
しかも神様がですね、聖書のたくさんの紙面を割いて、これらの勢力をですね、この勢力を明らかにするように私たちに、促しているわけです。そして気をつけなさいと言っているわけです。非常に危険な組織であると。
It purports to be Christian, but in reality it's very oppressive.
外面はキリスト教を装っていても内部はですね、非常に残虐な攻撃的な性質を帯びているということ。
So the Protestant reformers' teachings literally stirred the world, set the world on a light on fire, saying, "We have to change."
その宗教改革者たちの教えがですね、当時の全世界に、火をつけることになりました。
And there was a lot of bloodshed when they fought for these principles we just talked about.
これらの原則のために戦おうと立ち上がる人たちがいた結果ですね、さらに多くの犠牲者が出ました。
And may we be ever grateful because now we live in a society that has come out of that darkness and we can associate freely together.
そして、こういった人たちが戦ってくれたおかげで私たちが今このような自由をですね、享受していること忘れがちですけれども私たちはですねこういった人たちに追っているということ、感謝すべきであります。
Now, after the great tribulation,
このような大患難の後に
the next sign Jesus said was,
次の印としてイエス様はこのように言われました。
Jesus said, if anyone says, Lo, here is Christ or there, believe it not.
見よ、あそこにキリストがいる、いや、あそこにいると人々が言い出したらそれを信じてはいけないと言われました。
Good, good, good. Because Jesus said, false Christs and false prophets will arise and show wonders. So if it were possible, they would deceive the elect.
なぜなら、偽キリスト、偽預言者が現れて、印と奇跡を行い、できれば選民をも惑わそうとすると言われているからです。
Some important things to learn from this are,
これが印、サインとして挙げられているわけですね。こういったことが。
That if we see miracles taking place, is that proof that God is doing them?
どこかで誰かが奇跡を行ったときに、それを神様からの印だと皆さんは考えますか？神様が行っていると。
The answer is no, because false prophets can do miracles.
答えはいいえであります。偽預言者も奇跡を行うことができるからです。
Another thing too, it says only the very elect would not be deceived.
Elect will not be deceived.
Yeah, it says only if it were possible they'd deceive the very elect, but they obviously can't deceive them.
できれば選民を惑わそうとするとありますけれども、選民は惑わされることはありません。
And the sad fact of the matter is, majority of Christians are deceived on some points.
しかし、クリスチャンのですね、かなりの部分の人たちがこの欺瞞にはまってしまうでしょう。
Jesus said, "Don't be deceived by false Christ coming."
偽キリストが現れても騙されてはいけませんとイエス様はおっしゃいました。
He says, "Because as the lightning comes out of the east and shines to the west, this is how the coming of the Son of Man will be."
人の子がどのように現れるかイエス様はきちんと言っておられ、伝えておられます。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろうと。
Nobody will have to come to you say that and saying that Jesus has come back and you missed it. You need to go out to the desert to see him.
だから人々が見よ、彼は荒野にいると言っても出ていくな、また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。
Because when Jesus comes back, it'll be like the lightning.
イエス様がおいでになるときはもう誰もがわかるようにですね、稲妻のようにひらめき当たるからです。
We had some lightning here last night.
昨夜かなりの雷でしたね。
And I wasn't sleeping.
思わずしばらく眠れませんでした。
So the message Jesus is giving us is no one will have to tell you because when it happens, you're not going to miss it.
誰かがですね、キリストがあそこにいるっていうのはそんな必要はなくなると、もう誰もが分かるような印が現れるから。
If anyone does come and say you missed it, he's over at the shopping mall or somewhere there, you can know that won't be Jesus.
誰かがいや、あそこのショッピングセンターにイエス様が現れたよって言ってもですね、もうあれは偽物だと見に行く必要はないわけです。
Now it's interesting. Yes, Matthew 29 talks about the signs that will appear after the tribulation time. Has it got you? Yes, great. It has. Fantastic.
そして患難の後に日は暗くなり月はその光を放つことをやめる、そういった天体の印について述べておられます。
And if you look at Revelation,
黙示録を見てみると、
it mentions the same signs, but also adds an earthquake.
同様の印について述べていて、さらにですね、地震という情報が加えられています。
So that means after the tribulation of the dark ages,
つまり、暗黒時代という大患難の後に、
we should expect these signs to have occurred.
こういった印が天に現れることが予想されるということです。
Starting with a big earthquake.
まずは大地震が起こる。
I'll go through these real quick. So there was earthquake, the sun went dark, the moon became blood, and the stars fell.
さらに太陽が暗くなり、月は血のようになる。そして星が落ちてくる。
So let's look at history and you'll see that these did happen.
こういったことが実際に起こった歴史を見てみましょう。
This is when the persecutions of the Dark Ages
大患難の時代がありました。
Came to an end, and just before that was a huge earthquake in Lisbon in 1755.
1755年にですね、この迫害が終わる頃に、リスボンで大地震が起こりました。
It was felt, the earthquake was here, but it was felt all around here, right across.
この円で囲っているあたりまでこの地震はですね、感じられたそうです。
Huge, huge earthquake.
大規模な地震でした。
This is the tsunami wave that went out.
それの地震によって起こされた津波の規模ですね、これは。
And scientists have read the accounts of people in Portugal and estimate how big this earthquake was.
当時の人たちのですね、これがどれほどの規模の地震だったかっていうこと記録があるんですけれども。
Based on the time it took to hit and how big the waves were, this man has estimated how much seabed moved to cause a big tsunami like that.
この津波の結果ですね、どれほどの、海底がですね、動いたかということをこの人が計算したんですけれども。
He estimates that 600, I think it's 600 kilometer diameter,
直径600キロにわたっての範囲で
dropped 30 meters
to 30メートル陥没したってことですかね、海底が。
Now, to get an idea of how that compares with theWith last year's earthquake off Japan,
これをですね、昨年の東日本大震災の規模と比べてみましょう。
We know the horrible tsunami that caused.
去年あのようなですね、恐ろしい津波が起こったわけですけれども、
Scientists have estimated the Japanese tsunami was an area 500 kilometers by 100 kilometers.
100キロ、500キロ、100キロ、このような、面積のですね、範囲内でこの被害が起こったそうです。
Rose by 7 meters.
What rose?
Yeah, lifted up. The seabed lifted up 7 meters.
Seabed.
Bottom of the sea. Oh, is it?
そして海底がですね、7メートル上がったと言われています。
Does that make sense? That's why I'm reading the English part here. So 500 by 100 kilometers moving up 7 meters caused the devastation we saw last year.
去年の地震で500キロ、100キロの範囲でですね、7メートル海底が隆起して、その結果、あれほどの規模の津波になったそうです。
This one was 600 diameter, a circle, dropping 30 meters.
リスボンの地震では、600キロの直径で表される円内がですね、30メートル海底陥没が起こったそうです。
So it was even bigger than the Japanese one.
ですからこれだけでもですね、昨年の東日本大震災よりも大規模の地震だったということがわかるわけです。
And it just devastated everything around the coastline.
そしてこの震源地付近ではですね、本当に悲惨な、状況になりました。
Okay. Then. After the tribulation, the sun will be darkened.
太陽が暗くなると言われてますけれども、
and the moon wouldn't give her light.
月も光を放つことをやめると、
and the stars would fall from heaven.
そして天から星が降ってくるという印が言われているわけですが、
real quick summary. There was a dark day in 1780 which they to this
day 1780年に暗黒日と呼ばれる出来事が起こりました。
And the moon was a strange color.
月もですね、奇妙な色に変わりました。
And it fits very nicely what the Bible said.
この聖書の予言とですね、を成就するような出来事が起こったわけです。
Then, the Bible said the stars would fall from heaven.
さらに天体が降ってくることを聖書は予言しています。
And this happened in
1834年に実際に起こりました。
So you had these dark day stars falling all on schedule.
暗黒日が起こり、星が降ってくるような出来事が起こりました。
And people estimate nearly a quarter of a million meteors, shooting stars, were visible at any one time.
240以上の隕石がボストンの水平線上に見えたと計算されています。
And the very next thing after that mention,
そういったことが言われた後でですね、
is after the stars falling, is the powers of heaven being shaken?
天体が揺り動かされると言われました。
And then Jesus would appear in the heavens.
それからイエス様が天に現れると予言にあるわけです。
So according to the prophecy, the next major thing we are going to see is
ですから予言によるとですね、予言の成就が次なされるとしたらこの出来事なのであります。
Jesus is overdue.
Over.
Overdue or, or he's been he should have come before now.
イエス様はもっと早く来られてもよかったと思うんですけれども。
But in his mercy, he is waiting for us to get ready.
イエス様はある身のうちに私たちみんながですね、この日に備えるようにと願っておられるわけです。待っておられるわけです。
But he won't wait forever.
しかし、いつまでも待たれるわけではありません。
And we're about to go through the final tumultuous events when all those prophecies are repeated very rapidly and Jesus comes back.
こういった終末の予言がですね、今から次から次へと実際に起こってあっという間にですね終わりがやってくるそのような時代に私たちは今生存しているんです。
Thank you. And Brother Kenjo will hand it back to you.
ありがとうございました。